令和2年度1年を振り返って、新型コロナウイルス感染症対策のため、皆さんが集い学ぶ場が一時失われましたが、そうした状況でも学びを継続できるよう、各館工夫をしました。休館中は大変ご不便をおかけしました。臨時休館中の活動、令和2年2020年3月3日から6月4日までの臨時休館中は、ホームページとツイッターから、ハッシュタグ、うちで学ぼうと題し、過去に実施した講座、イベントでの学びをもとに、家での学びや暮らしに役立つ情報を発信しました。公民館運営審議会、5館の館長より、新型コロナウイルス感染症対策下における公民館の役割についてを諮問し、令和3年5月末の答申期限に向けて審議が進められています。公民館運営サポート会議、各館で7月から会議を再開し、各公民館事業の企画実施、館の運営、学校や地域との連携について話し合いました。各公民館での主な取り組み、本田公民館。本田公民館と図書館の間にある中庭が憩いの空間としてオープンしました。平成29年2017年度より、本田公民館運営サポート会議との共催事業として中庭の活用方法を考えるところから始まり、参加者の意見を取り入れながら共同作業を通してみんなが望む中庭を作り上げました。選挙に関する講座は、市内5公民館の中で初めてのオンライン講座として、東京学芸大学、市選挙管理委員会、国分寺市明るい選挙推進協議会と共催して実施しました。SNS を使っての情報閲覧や模擬投票などを行い、新しい選挙運動を考える機会となりました。若者支援学習会、気になる隣の引きこもりさん、声のかけ方、付き合い方では、社会生活を円滑に営むことが難しい方たちの実情を学び、ご近所さんとして共に暮らすためにどうしたらよいかを考えました。写真があります。中庭を利用している様子です。写真終わり。恋学母公民館。今回の新型コロナウイルス感染症対策の影響で、会場の定員が半数となり、最も大きい会議室の定員も18人、通常36人となりました。そのため、多くの人に参加していただく講座やグループワークなどを取り入れた講座を開催することができず、講座の企画に苦労しました。まず、防災講座や人権講座など、昨年度末にできなかった講座を実施しました。また、例年、中秋の頃に開催していた中庭コンサートを、クリスマスコンサートとし、室内で昼夜の二部制にして、換気等コロナ対策を徹底し、定員を各13名で実施しました。通年で実施している恋学母国際教室は、9月から再開しました。昨年度より多い6名の参加がありましたが、緊急事態宣言の再発出期間中は休みとしました。定員半数の状態で何ができるか、今後も研究し開催していくよう努めます。写真があります。ソーシャルディスタンスを保った活動の様子です。写真終わり。光公民館。昨年春の緊急事態宣言下では、すべての講座やイベントを中止や延期にしました。しかし、令和3年、2021年1月からの緊急事態宣言下では、外国人のための生活日本語教室と、幼い子のいる親のための教室をオンラインで開催することができました。孤独に陥りがちな外国の方、家族としか話す機会のない親が画面越しであっても、スタッフや講師、参加者同士で話せたことで、学びとつながりを継続できたことに ほっとした様子でした。コロナ禍で情報通信機器に関する知識は不可欠となり、スマートフォン講座には多くの申し込みがありました。また今年度は終戦から75年の節目の年でした。国分寺市ゆかりの丸山邦夫が引き上げに尽力した満蒙開拓団に関する講座や、自身の戦争体験も描いた地元の画家佐藤保に関する講座を開催しました。写真があります。オンラインを利用している様子です。写真終わり。元町公民館、第四中学校の職場体験で生徒が考えた企画から宝塚歌劇団をテーマにした講座を実施しました。中学生には自分のアイデアが講座になるという貴重な経験となりました。地域住民と東京学芸大学の学生とともに協力して作り上げた市民が作る講座では、小学生が大人と一緒に街歩きを行い、元町地域の魅力を再発見しました。そして見つけた魅力がたくさん詰まった地図を作成しました。国分寺を知る講座では、聖武天皇が疫病や飢饉が流行る国の窮状を憂いて、天平13年741年に発した国分寺建立の御事祝に込めた思いを学びました。現在の新型コロナウイルスの困難にも通じるような当時の時代背景や武蔵国分寺建立の意義への理解を深めました。またオンラインを活用した講座にも初めて挑戦するなど、地域の方々が安心して学べる場作りに取り組みました。写真があります。市民が作る講座の地図の写真です。写真終わり。並木公民館。今年度新たに並木芸術ギャラリーを設けました。並木芸術祭の中止を決定した際に、規模を縮小して活動の成果を披露する機会を作ってはどうか、という市民の声を受け、始めた試みです。館内のガラスケースとロビーの壁面を利用して、様々な作品を展示しました。人生100年時代講座は昨年度に引き続き企画委員会との話し合いを重ねて実施しました。幅広い世代の方の参加があり、無形資産について考えを深める豊かな時間となりました。今後もこの講座が自分を見つめ、人とつながるきっかけとなるように、来年度に向けての振り返りの会を行う予定です。並木コンサートや地域の広場、並木の会との共催、小さなクリスマス会は2部制にして参加人数を調整しながら実施しました。写真があります。並木芸術ギャラリーです。写真終わり。新型コロナウイルス感染症対策の記録。政府等と公民館の対応。令和2年2月21日、政府の対応。都知事が都主催の屋内イベントの中止・延期を発表。公民館の対応。2月22日以降3月31日までの主催事業の中止を決定。2月27日。政府の対応。首相が全国の小中学校等に3月2日からの臨時休校を要請。3月2日。公民館の対応。3月3日からの臨時休館を決定。3月13日、公民館の対応。3月17日から印刷機、コピー機の利用、予約制及び公共施設予約システムの端末使用のみ再開。4月7日、政府の対応。7都府県に緊急事態宣言を発出。4月16日に全国に拡大。5月25日、政府の対応。東京都も含め、首都圏で緊急事態宣言解除。6月5日、公民館の対応。定員を半数にして公民館再開。ただし、飲食や感染リスクの高い活動は利用不可。夜間休館決定。7月1日、公民館の対応。ロビー等のフリースペース再開。感染リスクの高い活動について、 条件付きで一部再開、夜間貸し出し再開。10月1日、公民館の対応、感染リスクの高い活動のうち、吹奏楽及びそれに類する活動を条件付きで再開。11月25日、公民館の対応、感染リスクの高い活動で観客を入れる公演等について条件付きで再開。令和3年1月7日、政府の対応、1月8日から東京都など1都3県に緊急事態宣言再発出。公民館の対応、1月8日からの夜間休館決定、ロビー・印刷室利用は午後7時30分まで。1月8日、公民館の対応、1月9日からの主催事業の中止・延期またはオンライン開催への変更を決定。2月2日、政府の対応、緊急事態宣言を3月7日まで延長。2月3日、公民館の対応、夜間休館、主催授業の中止、延期またはオンライン開催を3月7日まで延長。令和3年3月1日現在。